バッドダディモービル放送局。この番組は私バッドダディがディティクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組です。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始まりました。 DC ラジオバッドダディモービル放送局ナンバー63、パーソナリティのバッドダディです。皆様いかがお過ごしでしょうか。なかなかね、外に出れないので、結構いろいろストレスも溜まってきてしまうのではありませんでしょうか。まあね、そんな時はね、まあコミック読んだり、リフ決めればいいんですよ。ね、新しいリーフがない？いや、昔のリーフ、ね、今まで、買ったリーフ、いろんなところ、リーフ、細かく見ればね、新しい発見もあるかもしれませんので、ぜひお楽しみください。それでは始めましょう。DC ラジオ、バッドダディモービル放送局、スタートです。ドクターフェイトのお便りコーナー。どうも皆さん、こんにちは。ドクターフェイトです。私も家に引きこもれと言われましたので、ホールオブジャスティスではなく、私の家で収録しております。ね、ホールオブジャスティスではございませんので、どうしても声がちょっと違うように聞こえてくるかもしれません。ちなみに、現在収録しているのは4月22日。この声とは全く関係ございませんが、中田ジョージさん、誕生日おめでとうございます。それでは、早速今日もお便りを募集 しておりましたのでね、いくつか届いております。ではまず一つ目は、もちおさんからいただきました。ありがとうございます。今回は DC ラジオバッドダディモビル放送局からバッドダディさんをゲストにお迎えして、インジャスティスに出てくる DC キャラについてお話ししていただきましたと、いただいております。どうもありがとうございます。ということですね。はい。バッドダディが、もちおさんの、もちお的脳筋雑談というポッドキャスト番組に、出演させていただきまして、これ、今までのシーズンではないというか、今、DC ラジオ、バッドダディモビル放送局以上に、すごくしっかりとインジャスティスのというか DC キャラクターを紹介しているので、びっくりするぐらいすごく丁寧にというかね、結構面白おかしくもね、正しく、紹介できているというね、稀有な回でございます。ね、この能力をね、もっとうちの今の自分の番組に活かせればなと私は思いましたが、なんて言うんですかね。インジャスティス2には私、ドクターフェイトも出ておりますので、よろしくお願いします。続きまして、チャンナカさんよりいただきました。どうもありがとうございます。ダディさん、途中から自分のキャラメイクに笑ってもうてて、内容ほとんど入ってこないっす。そこが面白いといただきました。どうもありがとうございます。暴れラジオスさんのね、バッドダディが、まあ、とある企画に参加させていただきました。暴れラジオスさんの、パーソナリティのお一人、ちゃんなかさんよりお便りをいただきました。ありがとうございます。ね。これ、しかもこれ、DC ラジオになってから、一番初めのラジオをなぜか、ちゃんなかさんが聞き出したということでね、ご感想いただいたんですが、私も、どういうことかと、ね。これ、配信したのが2018年。の、10月と書いておりましたので、だいぶ前ですね。ほぼ2年ぐらい前の話、1年と半年ぐらい前のね、内容をね、さすがに忘れてますので、思い出すためにね、聞いたんですが、おそらくエージェント24のコーナーの時にね、なんか自分で突っ込んで自分で笑ってたようなシーンがあったので、バトダディ顔が赤くなっております。面白いと言われて、非常に、図に乗って、非常にいい気持ちになりましたので、ちゃんなかさん、ありがとうございます。続きまして、ピスケさんからいただきました。どうもありがとうございます。ジョーカーが言ってしまわれた。 もう二度とあの方の声が聞けないんですね、ブルースといただきました。どうもありがとう。ね。まあ、これが、だいたい一週間ほど前の話にはなるんですが、声優の藤原啓治さんが、癌により、お亡くなりになってしまったということで、まあ、どうしてもね、癌と聞くと、ね、うちの番組にもすごく、まあ、縁のあるというか、ね、ちょっと、人事ではないなと思いながら、ね、そのニュースも私聞いておりました。なんですかね、本当にこのコロナの影響ではないのですが、最近すごくテレビでは、なんていうんですかね、身近な方が、ね、お亡くなりになってしまうということが、ニュースが、ね、流れてくることが、わりかし多いと言いますか、なんですかね、特にその最近で言いますと、あの志村けんさんが、ね、亡くなられたということで、どうしても志村けんさんというと、バッドダディの感覚で言えば、だいたいバカ殿のイメージというか、まあ、世代的には、もう結構初めから割とお年を召しているという、そんなイメージではあったんですが、なかなか本当にどうして、ね、体調の管理というものは、言ってしまえばね、テレビで出ている有名な人ほどされてるんじゃないかというふうに、勘違いしてしまうんですが、そこはやはり何というか、普通の人と一緒なのだろうなということもあり、ね。そして藤原啓治さんに関しては、結構前にあの、レゴバットマンのジョーカーの声を変えられるという、ニュースがありまして、もうその時点では、まあ、ガンの方で闘病生活をされていたということなんですが、アベンジャーズ、エンドゲーム、まあ、インフィニティウォーもエンドゲームもなんですが、で、トニー・スタークを演じられた時は、藤原啓治さんがやられたということで、ロバート・ダウニー・ジュニアのね、吹き替えを藤原啓治さんがやる機会が多かったようなので、まあ、ドクター・ドリトルもどうやらね、やっていたということですが、なかなかどうして、やはり逃げられない、時は逃げられないんだな、ということでね、辛い話ではあります。ね、まあ、本当に、まあ、役者さんもそうなんですが、唯一無二っていうのは必ずあるんですが、ただ逆に、まあ、ありながらもないと言いますか、ね。まあ、それこそね、ジョーカーであればヒース・レジャーさんもお亡くなりになりましたし、本当に、そのあたりはもう、すごくやるせないな、というところですね。はい。まあ、ただね、だからこそ、アニメであったりだとか、音声メディアっていうのは、いろいろたくさんありますけど、廃れてはいけないなと思います。ね。その人の声を忘れないっていうのは大事だと思いますのでね。その、個人を思いながら、ね、作品を楽しむということが大事なんではないでしょうか。ピスケさん、ありがとうございます。さらに、ピスケさん、私の番組を聞いてくださったということでツイートしておりますが、非常に多くのお歴々と言いますか、ね、一番上がイヤサガさん、ね、バトダディも出ましたね、BDMH、ラジオスさん、そして、今有名な番組ですね、なんであの時放送局、ホロヨイセブン、浅沼劇場涙、オタコバラジオ、オルネポ、ガンプラジオ、ゲームなんとか、ジンポテ、正しい、鳥かご放送局、ファミコン名人への道、マブマブ、中古書店、夕闇堂、9月30日の出来事、二箱目のパンドラ、さらにポスト2、ポッドキャスト2ということでね、たくさん、番組の、名前を、書いていただいております。どうもありがとうございます。すごいですね。なかなかね、バットダディ、あんまりポッドキャスト、聞けるときと聞かないときとの差が激しいので、聞いてるときはね、驚くほど聞くんですけど、聞かないときは驚くほど聞かないのでね。そのあたりの謎は、だいたい月末がよく聞いてます。ね。通信制限、ヒントです。さらにピスケさんいただいております。バッドダディさんゲスト会拝聴。いや、今まで BDMH を聞いて、そこから聞いた作品、見た作品が次々と話に出てきて、面白かったです。といただきました。どうもありがとうございます。はい。ということで、もちおさんの、番組の感想をいただきました。こちらの方はね、非常にもちお的脳筋雑談の方でね、もし取り上げられていたらいいなと思っております。 続きまして、テイタンさんよりいただきました。どうもありがとうございます。まさかのバットマンを倒すための話。やはりダディさんはヴィランだったのか。ユリさんとダディさんはバットマン打倒に楽しそうに生き生きしていて、結果バットマンにやられるんだろうな。コアなファンってバットマンの強さを語りながらバットマンにやられるヴィランになりたい人たちだなといただきました。どうもありがとう。まさにその通りなんですよね。まあテイターさんのおっしゃる通り、非常に我々生き生きと、我々じゃないバットダディとユリさんが生き生きと話しておりましたが、結果バットマンにやられますね。まあ私ドクターフェイトもね、たまに助けに行くかもしれませんが、急にドクターフェイトロールプレイをね再開するということなんですが、結局バットマンにやられてしまうとね。まあバットマンファン、まあバットマンのヴィラン自体もある意味ファンの一人なんではないでしょうかね。バットマンのファンだからヴィランなのか、ヴィランだからバットマンのファンになるのか、これは非常に深遠な物語ですね。ということでテイタンさんありがとうございました。結構思った以上に感想をいただけるということでね、いただけたということで本当にありがたいと思っておりますので、バットダディ非常にやる気が、出ますので、いいですね。お便り素晴らしいですね。宇宙人、未来人、異世界人の皆様、あとは、ね、普通の方々、ね、ハッシュタグ BDMH でお便りを募集しておりますね。何かお悩み事がありましたら、私ドクターフェイトが答えを見つけます。それではさらばだ。アドケン、どうも皆さんこんにちは。アダム・ストレンジです。私は今惑星ランにおりますね。ということでこのコーナー何するかっていうと、私アダム・ストレンジがただキャンプをしますね。まあキャンプしながらちょっとなんていうんですか、私の惑星ランで生き残ったサバイバル術というものをね、伝授していこうかなと。そんな見切り発車のコーナーです。じゃあ早速やっていこう。今日はね、まずせっかくなんでコーヒー入れます。ね、これ見てください。この、なんていうんですか、真ん中がちょっとくびれていて、重い。これ、エスプレッソマシーンです。ね、重さはちょっと大きいですね。普通のコーヒーの、なんていうんですか、コーヒー入れるね、あの、カップをちょうど上下にね、足したような形ですね。これ、どうやって入れるかっていうとね、まず、これほら、開けます。ね、空洞です、ね。何でできてるんでしょうね。アルミでしょうか、チタンでしょうか、ね。で、これに、水を入れるんですが、もうこんなの適当でいいんだよ。ね、で、上半分、ね。これちょっと上半分も特殊な構造になっておりまして。ね、中蓋もありますね。ここにコーヒー入れましょうか。これはあの、カルディで買ってきた、エスプレッソですね。はい。はい、これをね、もうこれも適当に入れて、ね、入れて、はい。で、閉めて、ね。あとは、これを火にかければいいんですが、気をつけてください。バットダディは、このエスプレッソマシン、直接、コンロにかけて、まあそれはいいんですが、焦がしてしまい、ね。それが、コンロの火に当たってプラスチックのね、取っ手のところを溶かしてしまうというね、大ポカをやらかして、今では、台所の隅に追いやられ、ただのスペースのね邪魔になっている、置物になっている、そんなエスプレッソマシーンで入れていきましょう。いいですね、いい匂いですね。これはたまんねえな。どうだこれ、これはあのコーヒーね、エスプレッソというと私思い出すのがあの 映画、エクスマキナ。これね、映画版のアップルシードのね、続編なんですが、それの、ね、小説版ありまして、そこでね、グレネードの薬莢を使って、主人公のデュランナッツが、まあ、コーヒーを入れると。ね、相棒のプレアデオスも、コーヒーを入れるというね、そんなシーンをね、すごく思い出して、ほっこりしております。アダム・ストリンチです。ね、これを、ね、飲んで、これ、ちょっと再現しましょうか。レモン入れるんですよ、レモンね。これをレモン入れると、コーヒーの酸味と、レモンの酸味が合わさって、より酸味が強くなるというね。それってどうなのっていうね。はい。どうですか？コーヒー、いかがない？な。アダム・ストリンジです。アドキャン。はい。というわけで、今回はね、ちょっとコミックなのかな？漫画をちょっと読んでいきたいと思います。ね。まあ、前回の前のバッドダディモビル放送局で、多分話したかな。これ、ね、まず背表紙かな。これ、どこから出てるかというと、バンブーコミックスさんから出てます。ね。竹書房ですね、いわゆる。竹書房っていうと、やっぱり思い出すのが、ポプデピピックですよね。竹書房生きていたのか、とかね。爆発させたりとかね。指定暴力団竹書房ってこう、わらくがきしたりとか、まあ、そんな竹書房の、出している、バットマンです。バットマン。チャイルド・オブ・ドリームス。ね。世の中には英雄って書いてね、バットマンって読むみたいです。が足りない。ね。サービス定価500円というね、非常にお求めやすい、お値段となっております。が、すごいですよ。まず、これ表紙、まだカバーです。ね。これ別に、バトマハイじゃないんでね、匂い変えたりとか、そういうのはしないんですけど、話題沸騰、信じられるのは、自分の拳だけ、ね。拳だけちょっと大きくなってますね。孤高のアメリカンヒーローが日本を舞台に頂上決戦に挑む、薬物まみえの極悪組織が市民を挙襲。義憤に駆られたバットマンがそこで見たのは、ということでね。どうやら今回バットマンのね、戦う理由が義憤みたいですね。特別収録、バットマン極秘ファイル、バットマン&アメコミの魅力が5分でわかると書いておりますね。はい。で、ちゃんと DC のマークもついてるんですよね。コピーライト、25、ね、DC コミックス、オールライツ、リサーブル、ね。バットマン&オールビビルのキャラクターズ、by DC コミックス、書いてますね。used by permission, バットマンクレジットバイボブケイン、ね。いう風に書いてます。ね。書いてます。ね。ちなみにこれブックオフで105円で買いました。ね。素晴らしいですね。ただね、結構いろんなとこで僕探すんですよ。で、もともとこれ1巻2巻に分かれて、結構大きめのサイズだったんですよね。それこそ普通にリフとかと同じサイズで、太さは結構太かったと思います。日本の紙質の問題だと思うんですけど、これはもうコミックサイズ、本当に日本の漫画サイズで、太さはね、ちょっと太いぐらい、2冊分ぐらいかな。で、非常に軽いです。ね。まあ、これぐらいだったら普通にこうね、カバンに忍ばせて、例えば電車の中で読むとかいうこともできるんじゃないかなと。ね。で、ページめくると、信じられるのは自分の拳だけと書いたね、バットマンのドアップなんですけど、どうなんですかね、これ、実際。いや、何がどうなんっていうかな、まあ、これちなみにモテの初版なんですけど、これ、間宮喜也先生が、表紙、でも表紙デザイン違う人になってますね。うん、名前を伏せますけどね。その人の名誉のために、はい。マミヤ・キア先生は、この辺は監修とかされたのかなっていうね。まあ、当然ね、大きい方のコミックの方はされてるとは思うし、まあ、実際ね、マガジ、まあ、連載されてた当時、は当然チェックというか、その辺は あるとは思うんですけど、このバンブーコミックスの方はしてたのかなっていうのはね、 どっかもし何かの機会で聞けることがあったらちょっと聞いてみたいと思います。ね。まだ今、特にね、方とは全く僕、面識も接点も全くありませんのでね。ラジオやってましたし、アメコミットね、アメコミのラジオやってたんですよね。今スタジオトロンみたいなね、トロンだったかな。やってますけど、結構ね、アメコミのガツイラジオやってたんですけど、結構早めにね、終わってしまったんで残念なんですけど、まず、キア・アサミア・プレゼンツ、ね、バットマン・チャイルド・オブ・ドリームスって言ってね、バットマンがね、マントをね、両腕掴んでこう、上げてるっていうね、シーンがめちゃくちゃかっこいいんですよね。この、アサミア・キア先生バージョンのバットマンね、めっちゃ好きなんです、実は。デザインとして。めっちゃ腹筋もすごいし、布っぽいし。で、マークがね、特に他の映画とかと全然違うんですよね。普通に、下地がなく、ボディに直接黒いコウモリのマークが抱えてるっていうスタイルで、一応でもこれパンツは黒いのかな、そんな感じなんですよね。だからすごく好きなデザインなんですよね。うん。で、バットマンってね、書いてて。一応ね、これ、そうですね。最初のカバーはこれ、うん、デザインですけど、あとはなんか黄色の、エンブレムが入ったバットシグナルバージョンもあるんですね。が、そっちの方がなんかコミックの内容、内容はそっちみたいです。カバーはなんかあれがないみたいですけどね。で、まあ、話としては、成田空港からね、始まる。ね、アサミア・キア先生の書く美人さんがね、女子アナが出てくるんですよね。みんな好きですよね、女子アナ。ね。どうなんでしょう。ね。僕の、よく出るね、コーナーレギュラーで話させていただいている浅沼さんはね、女子アナに対してはなんかすごい、なんか並々ならぬ、感情をお持ちですけど、以上です。で、最初にね、女子アナが出てきて、またこの番組じゃ女子アナってわかんないですけどね。ブルース・ウェインの一人称が僕なんですよね。いいですよね。一人称僕のバットマンすごく好きです。ね。僕はただの普通の人間だ。ね。しかし、このもう一つの姿の僕を見た人間は普通だと思うだろうか。ね。思うわけないんですけどね。二つの姿は二つの人格を一つの体にもたらす。いや、一つの体が二つの人格をってね。この辺よくわからんことで悩んでるという、まさにバットマンですね。はい。で、自分のことをね、普通の人間だと言うてるんですよ。ね、僕はスーパーマンじゃないとね、比較対象おかしいですけど。で、バットマンね、またね、ところ変わって、ゴッサムシティね、皆さんご存知ゴッサムシティについてね、女子アナたちがこう、事件に遭遇するんです。ね、しかもその犯人は、トゥーフェイスっていうことだよね、トゥーフェイスが、なんか、銃持ってね、悪いことしてますね。で、そこに現れるバットマンっていう、もうまさに、ね、皆さんご存知、お馴染みの、展開ですよね。いいですよね。かっこいいな、で、まあ、バットマンが現れたんで、バットモービルがね、出てきて、ね、アサミア先生の書く美人さんが、英語でクールって言うんですよね。ちょっとこの辺のノリはちょっと向こうを意識したんでしょうけど。基本的には日本の漫画なんですごく読みやすいですし、まあ、とにかく絵のね、レベルもめちゃくちゃやっぱり上手いんで、非常に面白いんですけど、まあ、この話ね、まあ、奇妙なんですよ。トゥーフェイスとね、戦ったんですけど、トゥーフェイスは、現在アーカムアサイルの中にいるのでね、で、その、街に現れたトゥーフェイスは死んでしまったということで、フェイクなんじゃないかと。一体どういうことかと。ね。そして、チンピラに襲われるね、女子アナをブルース・ウェインが助けに来るっていうね、そんな、話なんですけど、その、女子アナをブルースがなぜかナンパするんですよ。また会えるかなっていうね。はい。 まあ、ブルース・ウェインですから、ね、いうところを発揮したりね。他にも、リドラー、出てきましたね。ペンギン、ね、リドラー、ね、や、いろんなヴィランが出てくるね。この話ではリドラーは、割とあっさりですね。はい。でもそれは全部偽物なんじゃないかと。ね。そして最終的には、ジョーカーも現れるんですよね。いいですね、このセリフ。感謝しな。ね。この上の人間の命令のみで動く、虫けらよ、この俺が解放してやるぜ。感謝しなーっていうのがいいですね。ね。で、ジョーカーに、バットマンに対してジョーカーは言うんですよ。ヒッヒッヒ、お前は自分がオリジナルだと言えるかね、ジョーカー。バットマン、俺は悩み苦しむゴッサムの市民を助けようとしているのだぜ。ヒッヒッヒ、この薬でな、安心しな、俺は慈善事業にも興味があるんだ。もちろん、たださ、ってね。いいですね。この、なんすか、アニメ風な喋り方っていうのがすごくいいですよね。ついついね、天野さんっぽいなっていうのがあって、いい感じですね。で、まあ、ジョーカーも出てきたけれど、実は本物のジョーカーじゃないと。ね。で、ジョーカーの体の一部が欲しいとか、言うんで、バットマンがね、しっかりと反撃して、ジョーカー、が目の前で死んでしまうと。ね。なんと、バットマン、ね。多くの人を目の前で失ってますよ。ね。で、また、新シーンがかっこいいですね。やっぱその筋肉がすごい大きいのがいいですね。で、まあ、女子アナがね、巻き込まれたりして。で、なんとね。うん。突然、ね、最終的に目の前に出てくるのはバットマン。が敵として現れると。ね。いいですね。バットマン対バットマン。ね。一体どういうことなんでしょうね。すごいですよ。やっぱりね、信じられるのは自分の拳だけって書いてあるからね。しっかりとね、拳で戦ってますね。いやー、いいですね。バットマンがね、二人おるんですが、実は人間の限界を超えているということでね、筋肉強化薬をね、まあ、自分の中に取り込んだ。いる、そんなバットマンが敵として出てきてね。まあ、お互い戦っていくわけですよ。ね。で、最終的には実は、その、正体はっていう話ですよね。これなかなか、すごい話ですよ。ね。で、冷静なんですよ。ね。近く薬を使ってのパワーなら、必ずその君が切るときが来る。こいつは私を待っていた。ね。ならば、薬が切れたとしてもおかしくないってことでね。まあ、時間差で戦うわけですよね。で、なぜか墓場で戦っていましたので、まあ、ね。まあ、当然墓場なんで、まあ、そこで誰かが死ぬわけなんですが、実はその女子アナにね、ついていた、上司が実はバットマンだったっていうね。なんか最終的には、なんか、この人もバットマンになりたかったみたいですね。子供の夢っていうのは無邪気だな。ね。子供の夢。そういえばタイトル、チャイルド・オブ・ドリームスでしたね。はい。そして、女子アナは日本に帰る。ね。それに合わせて、バットマンも、なんとね、日本に行くということで。そういう話です。ね。はい。これで大体前半軽く話しましたけど、ちゃんと読んでください。1ページ、1ページ、1ページ読むとすごく面白いし、東京の街をね、カッポするバットマンもいいですよ。東京の摩天楼をね、飛んでいくバットマンっていうのがなかなか、見れないですから、ね。ティーンタイタンズはね、東京に行きましたけど、バットマン東京に行くっていうのはなかなかね、こう、お目にかかれないし、またキャットウーマンのね、フェイクみたいなのも出てくるんで、いいですよ。そして最終的にはね、さらに最強のバットマン、イービルバットマンが出てきますからね。これはもうバットマンを、自分がバットマンになろうとしているっていうね、そんなおっちゃんの話です、ね。はい。いやー、いいですね。しかもこの人はブルース・ウェインの正体、もう突き止めてるんですよね。うん、 いいですね。私は私に生きていた時間の長い存在です。それは私だけのものだ。私は自分でこの姿を望んだが、それが私、それは私の時間が作ってきた。私だからこの姿になることを選んだのだ。っていいセリフですよ。ねえ。これは面白いですね、やっぱり。うん、もう最終的にはね、バッドモービルで、まあまあ最後、走っていって終わるわけなんですが。うん。何なんでしょうね。最後、バットマンとジョシアナチューして終わりましたよ。ね。やっぱ、そういうの大事なんですかね。なんかありましたよね。ツイッターで、こう、アメコミのヒーローは、ね、アメリカのヒーローはなぜ口を隠さないのかとね。美女とチューするためだってね。そうなんですか。まあそれはスパイダーマンとかね。まあバットマンってティム・バートン・バットマンの話ですかね。それって、どうなんでしょうね、うん。仮面ライダー全部隠してますよね。目だけ隠さないヒーローって僕、キャシャンしかポッと思い浮かばなかったんですけど。まあね、ヤッターマン目隠してますし、仮面ライダー全部隠してますしね。ね、顔の傷をね、浮き出る顔の傷を隠すための仮面なんだとかね、ありましたよね。はい。で、最終的には女子アナとして頑張ってる女子アナを見てブルースが満足するっていう終わり方なんですけど。そうですよ。よくわかるバットマンの深淵なる世界。アメコミの代名詞とも言うべき存在のバットマンね。これ出たのが結構前なので、まだダークナイトシリーズ出てませんのでね。どうしても、ね、皆さんご存知、MCU ですかね、とか、ああいうのの前ですから。なんならそう、バットマンビギンズもまだやってないんじゃないかな、ね。1939年に誕生して以来、アメコミを代表するバットマン、ね、ヒーローとして活躍していたバットマン、まあ一時期ね、なかなかそうじゃない時期もあったし、まあ、いろんなヒーローいますから、ね、グリーンランタンだって言いますから、ね。もありましたし、これはですね、バットマンは引退したこともあった。ね。ありましたね。ナイトフォール。ね。ナイトフォールはいつ翻訳出るんでしょうか。ね。ナイトフォール。ね。ジャンポール・バレーこと、アズラエルがね、代わりにバットマンのになって、ね。クソダサ衣装と、ね。鍵爪をつけて、ベインを倒し、ね。さらに奪われ、ね。一年間ちょっと休業するって言って、なぜか一年間、ディック・グレイソンのバットマンをやり、ね。そして、これプロリガルね。で、帰ってくると。ね。帰ってきた時のバットマンは、ちょっとなんか気合がだいぶ違うよっていう、ね。で、次が、バットマンはプレデターとも戦っていたって書いてますね。これ翻訳でありますね。バットマン、バーサスプレデター。ね。結構バットマンがバット持ちますから。うん、ダジャレですよ。ね、バットマンバットもありますし、すごかったですよね。あとスポーンもありますし、うん、バットマン VS スポーンとか、あとね、彼、ね、パニッシャー、ね、パニッシャー、バットマンパニッシャー、いい作品ですよね。ジョン・ロミータ・ジュニアが初めて描くバットマンっていうね、ありえない話。次、スーパーマンとバットマンはご近所同士と書いてあります。ね。まあ、ワールドファイネストの二人ですね。見たいっす。まあ、ワールドファイネスト誌で一緒にやってましたしね。ワールドファイネスト誌っていうと、どうしてもね、バットマンとスーパーマンとロビンってイメージあるんですけどね。まあ、ワールドファイネストの名をね、関するコミックはいくつかありますし、ね、中には、ハンドレスと、ね、パワーガールのワールドファイネストもあるわけですからね。で、ロビンは一人じゃなかった。ね。バットマンのパートナーとしているロビンであるが、正体は時代によって異なっている。ね。初代は、ディック・グレイソン。ね。80周年。ね。で、二代目はジェイソン・トッド。ね。まあ、初めて出た時はね、ただのサーカスの、ただのって言うとあれですけど、サーカス少年だったのが、まあ、いろいろありまして、オリジンが変わってしまい、ね。その結果、まあ、死んでしまいっていうのがありましたね。ティモシー・ドレイクを三代目。ね。まあ、どちらかというと、ロビン、ジェイソンが、 亡くなっ、死んでしまったっていうことで、まあ、ティムがバッ、ロビンになったっていう、そんな感じでしたよね。はい。あとは、4代目、ステファニー・ブラウン。ね。ダークナイトリ、55歳のバトマンの活躍を描いたダークナイトリターンズでは、キャリー・ケリー。ね。ロビンになってましたね。はい。ウォーゲームの後って書いてあるから、あれなんですけど、ウォーゲーム、ね。翻訳来ないっすかね。はい。はい。で、ウォーゲームのちょうど後ぐらいなんですね。これ書かれたのが。はい。で、単行バットマンコミック大全ということで、ね。数あるバットマンコミックの中から厳選したタイトルを紹介しよう。ね。まず、バットマンイヤーワン。いいですね。フランク・ミラー。ね。バットマンダークナイト・リターンズ。ね。いいですね。ダークナイト・リターンズ間違いないですね。バットマン、ゴッサム・バイ・ガスライト。ね。キーサグ・ジャックと戦うバットマンですよ。ね。アニメはなかった。バットマン、ロング・ハロウィーン。ね。本来の魅力である探偵物としての醍醐味が味わえる。いいですね。できれば、このまま続編のダーク・ビクトリーをね、読んでいただきたいですね。出ました。アラン・ムーア、バットマン、キリング・ジョーク。いいですね。いや、話題作。ね。バットマン、マッド・ラブ、ね、ハーレクイーンのコミック、登場、コミックですね。はい、もともとアニメからね、コミックの順位になったという。バットマン、アーカム・アサイラム、ね、これはまた衝撃的な、ね、前衛的なアートは必見って書いてます。まあ、まさに狂気。いいですね。バットマン、チャイルド・オブ・ドリーム、本書のアメリカ版、いうのもあったんですね。英語訳は、マックス・アラン・コリンズっていう方がね、やってあられるそうです。ね。アメリカンコミック、購入虎の巻って書いてますね。迷わず言語版をゲットしようって書いてますね。すごいっすよね。まあ、なかなかね、このコミック自体がどれぐらいの方がこう、手に取られてるかわかんないですけど、ね、日本で発売されていないものも少なくない。そんな時は、迷わず言語版をゲットしようって書いてますね。はい。通販サイトなどを利用するのも一つの手だということで、これはすごいですね。研究本もありますということですね。はい。まあ、言語の壁っていうね、結構大きな壁があるんですけど、その辺はね、あまり気にされてない。そして、あとは、浅宮キアさん。ね。最初は、マミヤ キアさんって言ったような気がします。ごめんなさい。浅宮キア先生ですね。浅宮キア先生の、インタビューがあります。ね。もともとアメコミがお好きだったのですかとかね。これ、担当者、だいぶアメコミ好きですよね。これ、誰が担当されたんでしょうね。まあ一応ね、後ろの方には、発行者とかね、は書いてあるんですが、あんまりピンとこないというか、この人でも本当バットマン好きなんでしょうね、すごく。で、最後は、バットマン、フィギュア、完全カタログということでね。チャイルド・オブ・ドリームズ、実は、フィギュアとしてね、ありました。確かに、何個かは僕見たことあるような気がします。バットマン、キャット・ウーマン、トゥー・フェイス、ジョーカー、ね。そして、イービル・バットマン、ね。ポイズン・アイビー、ハーレー・クイーン、ね。コミックでは出てきてないんですけどね。そして、バットマンが2種類と。いうことで、これがかっこいいんですよね。ガキは無視しろ。大人が楽しむ玩具って、もうこの辺だと暴走してますね、文章が。これね、ヤマトから出てたと思います。うん。で、一つでも2800円ぐらいやったんで安いっすよね。ああ、でも今これちょっと欲しいっすね。特に、バットマン。ね。と、あと、イービルバットマン。これイービルバットマンなかなかいいですよね。すごいゴテゴテしててかっこいいんですよね。はい。ね。これらのフィギュアに市販の塗装ペンなので手を加えてカスタマイズしてみるのも面白いかもしれないって書いてますね。本当にそんなする人がおったらちょっと狂気の沙汰になってしまいますね。非常にこの文庫本出された方がすごくバットマン好きっていうのがすごく伝わる本なんで、僕はこれ結構好きな、もともとね、このチャイルド・オブ・ドリームズ自体もすごく好きなんで、ね、ヴィラン倒す、ね、バットマン倒すときも、この人、なかなか一人でよう頑張ったと思いますよ。ね。こう、追い詰めた方やと思いますし、ね。まあ、最終的にはね、なんか、 実はね、バットマン、割とあっさりと反撃してたんですけど、うん、でもね、ちゃんとしっかりと、バットマンはね、自分はこの姿は自分がこの姿を選んだってことね。I choose Batman ですよね。うん、それはすごく、ここはいいセリフだなって思いました。うん。今思えばここで言うてるんですね。私だからこの姿になることを選んだって言うてるんですよね。それはあの、トム・キング・バットマンのラストとほぼほぼ一緒ですよね。いやいいですね。やっぱりバットマン、いいですね。はい。ね、悩み苦しむバットマンもいいんですけど、こういう風にしっかり終わってるバットマンは僕すごく好きなんで、はい。いうことで、今回はね、浅見明弥先生のバットマン、チャイルド・オブ・ドリームス、ね、探せばどこかにはあるかもしれません。ね、まあ、このバンブーコミックスであるかどうかわかんないんですけど、もしね、見かけたりしましたら、ぜひ読んでいただけたら。やっぱりね、浅見明弥先生も未だにやっぱりこう、バットマンを手掛けたっていうのは、必ず、キャリアとか、プロフィールとかには載せておりましたので、まあ、それだけこの作品の凄さっていうのは、やっぱり、一線を画してるよな、と思います。ね。浅見明弥さんご存知じゃない人は、宇宙戦艦なでしこで、検索してみてください。大体、遊撃宇宙戦艦や、なでしこですね。アニメ版。あとはサイレントメビウスとかね、やっておりましたので。あと、スターウォーズエピソード1もね、僕確か本持ってたと思います。書いてましたよ。うん。あれ、何に載ってたの？この子だったらマガジンだったかな？うん。マガジン、なんか講談社の、ボンボンかな？なんかの本には載ってました。連載で載ってましたけど、スターウォーズエピソード1もね、なかなか良かったので、はい。結構賛否あるよ。もう、チャイルド・オブ・ドリームズについてはいろいろありますけど、僕はすごく好きな本なので、ぜひ読んでいただければと思います。以上です。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、実はお便りとさっきのね、謎のコントだけで終わらせてしまおうかっていうね、か、もしくはコントを増量しようかっていうのを考えてたんですが、まあ、ね、それよりはこっちの方がいいだろうと思いまして、今回はねこういう回になりました。まあね、どうしても引っこもってしまうといろんなね、こもったらこもったらいろいろやることあったりとかね、時間足りないなっていうことが多々あるんで、ついつい夜更かしとかしてしまうんですけど、言うて私まだ普通に仕事ね、させられてるというか知っておりますので、なかなかね、割と自由な時間っていうのがなかなかねあったりなかったりなんですけど、どうしてもやっぱりね、子供がまだちっちゃいので、奥さんにね負担かけてるなと思いながらも、こうやってね、隙間時間にいろいろやったりはしておりますね。まあ皆さんもいろいろそれぞれねあると思いますが、ぜひね、どうしても体調は、に気を配ってね、そして、しっかりね、復活したとね、こういう収束することっていうのはだいぶないとね、長くなるとは思いますけど、ちょっと落ち着いてた時に、まあ、動けるようになった時にね、外に出て、いろいろできればいいなというのを一日でも早くするために、今こそ引きこもらなければいけないなと私は思っておりますので、なかなかねそれができたりできなかったりって難しいですけど、まあ、とにかく今回はね、非常時ということなので、この後世界がどうなってしまうのかっていうのがすごく気になります。ね、それにもう当事者になってしまってるっていうのがすごいですよね。皆さんそれぞれ一人一人が当事者ですので、まあそんなね、こんな世界ですけど、ね、こんな世界だからこそ、いろいろ、できることあるんじゃないかなと思います。それでは以上です。さよなら。バットマンラジオで検索。